皆さんこんばんは。10月17日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。そして
アシスタントの琴原伝です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
10月も半ばが過ぎまして、
はい、
しっかり秋めた感じがしますが、
そうですね。
そんな中うちの近所の小学校で、先週ぐらいだったかな、運動会が今年も開催されましてですね。
その時期ですね。
フォークダンスの音楽だとかね、
いいですね。
東京そのピストルの音とかがね、
はい、
たまに聞こえてきたりしてにぎわってましたけども、琴原さん運動会やっぱり10月9月10月ぐらいでしたか。
そうですね、その頃にやってました。
最近はね5月ぐらいにやったりとかもね、
時期が変わって、
結構な秋って台風シーズンでもあったりするから。
そうですね。
それを避けるためにこう春先にやっちゃったりとかね、するところもあるようですけどね。
なるほど。
はい、じゃあ琴原さんインフォメーションお願いします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、ありがとうございます。それでは本日のメニューに参りましょうか。
はい、
今週のスポットライトのコーナーなんですけども、琴原さん的に、
はい、
秋の味覚といえば
秋の味覚、なんかさつまいもとか、なんか
ほほほ
栗とか、
な
んかそういうの
を、
イメージしちゃうけど。
あ、なるほどね。まあ、その秋の味覚の一つと言っても過言ではないと思いますが、はい、今回はサンマ。
サンマ。
はい、でございます。
サンマ、いいですね。
いいですか？
大好き。
大好きですか？
はい、
自分ね、久しく食べておりません。
あら。そうなんですね。
ちなみに、今年、うなぎも食べられないまま、夏が終わっちゃったのでね。せめてサンマだけでもね、食したいなと思って。
あ、じゃあぜひ。
はい、おります。
食べましょう。
はい。
はい。そして後半はオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。そして、リクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。
それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながる。
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。
はい、
冒頭でもお伝えしましたけどもね、今回はサンマ。
サンマ、
はい、ということで、まあサンマはね、まあ、ご存知だと思いますけどもね。
いやー、サンマ言っただけでもよだれ出そうですけどね。
相当好きそうですね。
好きですね。
なるほど。まあサンマとはね、
はい、
北太平洋に主に生息していまして、まあ、食材としても重宝されています。
はい、
で日常的に食べられているのは、
はい、
まあ日本だけじゃなくて実は、朝鮮半島、台湾、黒糖ロシア、いわゆるロシアの東側ですね。
そうなんですね。
日本に近い方の、
は
い。と、まあ、限られた地域のみなんですね。
はいはい。
で、日本は世界の漁獲量の約半分を、はい、消費しているとされています。
なんか日本のイメージがありますね。
そうですよね。
はい。いや、
その、サンマっていう名前、
はい、
これ、どういう意味かわかります？
いや、でも、こう、漢字から察するに、なんかその由来はあるんだろうなと思うんですけど、なんでそういう、字になったのかちょっと知らないですね。
なるほど、
はい。
まずね、そのサンマという名前なんですけどね。
はい。
これ実は説がいろいろあるんですが、二つの有力な説がありまして。
はい。ですか、
まあ、さっていう、まあ、狭いとか、
はい、
そういう意味で使う、まあ、そのさって言葉ですね。に、まあ、起源があるとして、細長い魚を意味する、まあ、呼称、サマナという、ものが、まあ、なまってサンマに変化したとする説が一つ。
サマナ。
サマナ。
あ、から、まあ、本当だ。確かに。
サマナからサマ。
サマ。
サンマみたいな感じですね。
うんうんうん、
あともう一つは、大群をなして泳ぐ習性を持つことから、
はい、
大きな群れを意味する、まあ、サワと、魚を意味するマからなる、サワンマというのが語源になったと。
サワンマ。
はい。これからもサンマに変わったという、まあ、説が一つと。まあ、二つの説がまあ有力だと、
はい。あ、じゃあどっちにしろ最初からサンマっていうわけではなかったんだ。
ではなかったみたいですよ。
面白い。
そして、あとね、サンマという字。
はい。
普通、魚の 名前っていうのは、はい、だいたい魚へになんとかってつくじゃないですか。
そうですね。さっき相原さん言ってたうなぎもね、そうですよね。
そうそうそう。だけど、サンマって漢字で書くと、秋の刀の魚と書きます。これなんででしょうと。
謎ですね。
不思議ですよね。
不思議です。
で、これはね、この漢字の表記っていうのは、うん、結構大正時代ぐらいまでに遡るとされているんですけども。
そうなんですか。うん、
まあ、現在ではですね、どういうふうに使われているかと言いますとね、はい、まあ、先ほども言っているように、まあ、秋に旬を迎えて、うんうんうん、まあ、よく取れるということ。
はい、
で、まあ、細長い、こう、柳葉型で、こう銀色に輝くその、魚体。
ああ、見た目がちょっと。
そう、刀を連想さ、うんうんうん、させるんですよね。
確かに。
で、秋に取れる刀のような形をした魚と。はい。いう、まあ、意味があると考えられている。魚辺になんとかって確かになかなか、ね、その難しいですよね。どうしてもこの秋の刀の魚でどうもイメージついちゃってるよね。
ついてますね。
うん、そうなんですよ。
小さい頃読めなかったです。なんか秋の刀の魚って書いて、なんか小学生の頃は何だろうって思ってて、でお母さんに教えてもらって、そう、あ、これサンマって言うんだみたいなね。
確かにあまり漢字でこういうほとんど当て字っぽい感じがあるからね。
そう、当て字っぽいですよね。
うん、そうなんですよ。
なんか、
で、そんなサンマもね、はい、まあ、水揚げこう今年も毎年ね水揚げされていますけども。
はいはい、うん、
2014年度、はい、3年前なんですけども、
うん、
日本の水揚げ量ランキングってちょっとあるんでね、紹介したいと思うんですけども、まず一番よく取れるのは北海道。
はい、北海道。
北海道根室沖とか釧路沖、ほんと北海道東側ですね。
はい。
それから2位が宮城県。
宮城県、
主に気仙沼の沖、うんうんうんうん。それから3位が岩手県。大船渡。
はい。
そちらの、まあ、沖の方で主に取れると。
あ、そうなんですね。
ちなみに自分が住んでる千葉県もですね、
はい、
銚子の沖とかでも取れたりするので、
あ、そうなんですか、
はい。ランキングとしては6位ぐらいに入っているんですよ、実は。意外と取れてるんだと。
じゃあ、銚子さんのサンマは食べたことはあります？
銚子さんは多分食べたことないかもな。いや、多分地元じゃないと食べられないかもわかんないですけどね。
そうですよね。
そういうのって。
うんうんうん、
ところが近年では、はい、サンマの漁獲量が減少傾向にあります。
あら。
うん。
なんか原因が。
うん、これがですね、これまで20万から30万ぐらい取れていたものが、
はい、
一昨年が約11万トン。
え
一気に半分以下ぐらいに減っちゃってるんですよ。
何があったんですか？
で、去年もだいたい同じぐらい。
はい。
で、これっていうのは原因がですね、
うん、
まあ、中国だとか台湾が積極的にこう、漁に出まして、漁獲をしているわけですよ。
ああ、そういう、うん、はいはいはい。
そう、特に台湾なんかは、成長産業と位置づけて漁獲量を増やしてきまして、
はい。
4年ぐらい前から実は日本を上回ってるんだそうです。
ええー、
で、今実は世界で最もサンマを食べていると。
すごい初耳なんですけど。
そうでしょ？
そうなんですか。
うん、だから、よくサンマがこう南、北の方から南に降りてくるときに大体取られるのが普通なんだけども、その前に大体取っちゃうっていうのが多いみたいですよ。
悲しい、そうだったんだ。
で、また中国もね、
はい、
5年前までは2000トンだったのが、昨年6万トン。
え
30倍も増えて
そんなに
一気に増えてます。で、この背景っていうのがね、
はい、
まあ、魚介類の消費が増えたということと、
うんうんうん、
こう、中国でよく日本に旅行に来るじゃないですか。
ああ、そうですね。
その旅行がきっかけでサンマを知って、
ね、
まあ、健康に良いという評判が広がって、まあ、来たと。
そっか、健康にもいいから。
まあ、魚はね、
うん、
そうですね、
頭も良くなるとか、ね。
DH? DNA じゃないもん、DHA ですね。
DNA って。
間違いやすいんだけどね。そう、DHA が豊富だとかね、
うん。
言うじゃないですか。
そうですね、体にいいですね。
そういった子たちで結構、こう食される機会が増えていくと。
いや、それは知らなかったです、本当に。
そうなんですよ。
だから
これからも、我々もサンマをね、どんどん食べましょう。
食べましょう。
いうこと
で。サンマ、今日食べましょう。
今日食べます。
遅い時間ですけどね。
それではね、ここで一曲紹介したいと思います。
はい、
まあ、サンマに限らず、まあ、お魚ということでね、今回はちょっとこの曲を選びましたんで、うん、ぜひ聴いてみてください。
はい。
芝谷由美さん、お魚天国。はい、聞いていただきましたのは、芝谷由美さんのお魚天国でした。
はい。
もう懐かしいね、なんかね、この曲。
馴染みありますね。
もう2002年
ですって。2002年。
もう15年前です。
そんなに遡っちゃうのか。
その頃の大ヒット曲ですから。
ねえ、みんなが多分知ってるんじゃないですか。なんかスーパーに。
琴原さんは
私、小学生。
そっか、そっか。もう懐かしくなっちゃいますね。
懐かしいですね。
はい。さあ、第3週目担当の私、相原龍太と。
はい、琴原伝がお送りしております、ラジオとラジコ。
はい、今週のスポットライトは、サンマでございます。
はい。
まあ、前半ではね、サンマの名前の由来とか、漢字だとか、それから、まあ、水揚げ量のね、お話なんかもちょっとしましたけども、
はい、
まあ、後半はフリートークということでね、まあ、サンマにこう、まつわるなんていうのかな、エピソードというのもちょっとおかしいんだけども、まあ、前半でちょっとお話できなかったことを踏まえながらも、
はい、
はい、お話ししていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。琴原さんは、
はい。
サンマって、 家で食べたりしますか？
します、します。
する。
実家にいた頃はですね、よく、はいはい、そう、家族で必ずサンマを秋食べてましたよ。
なるほど。あれ、今はどうですか？
今はですね、ちょっと、一人暮らしなもので、なかなか、その、自分の家で焼くっていうことはしてないんですけど、まあ、定食屋さんとかで、サンマがあると、食べちゃうんですね、やっぱ。
まあ、だから結局、外で食べることが多くなっちゃうよね。
そうなんですよ。
で、確かに家で焼くとさ、はい、煙が半端ないんですよね。
そう、匂いとか。
匂いもつくしね。で、私もね、一人暮らししても結構長いんであれなんですけども、サンマ焼いて食べたことあるんですよ。
あ、いいじゃないですか。
ただですね、うちにグリルがないんですね、実は。
専用のグリルがないの。
うん。だからこう、コンロの上にこう、網のっけて、焼くんですけども。
美味しそうじゃないですか。
いや、美味しいのはいいんですよ。ただやっぱり煙が半端ないから、換気扇強くバーって回さないと、ぐるぐるはい、で、その、焼き終わった後も結構、2、3時間ぐらい回しとかないと、煙が充満しちゃうから。
そんなに残っちゃうんですか。
結構残りますよ。はい。食べるときは十分気をつけて。ください。
はい。
でね、サンマ買うことが多分ね、そんなないと思うんですけども。
そうですね。う
ん、サンマのね、こう、新鮮な、お魚の見分け方がちょっとあるんですよ、うん。
はい。ぜひ知りたいです。
あ、そうですか。はい。尾っぽを持って、サンマを、サンマの頭を上に向けたとき、体が曲がらずにできるだけまっすぐに立つもの。ちょっと意味がわかりにくいんだけど、尻尾を持って、頭をこう、なんかこう、なんつうの上にこう向けるっていうの、
はい、
グイってやるのかな。
ああ、なるほど。
なんかそんなイメージだと思います。
そういう、なんか。
方法があるみたいです。
なんでも、もしスーパーとかでですね、それやりたいけど、どうやったらいいんですかね。
まあ、なかなかスーパーじゃできない
ですできないか。
あと一番、もう一つ簡単なのは、
はい。
目が濁っていないもの。
あ、それわかりやすい。
まあ、これはサンマに限った話じゃないけどね。
はいはいはい。うん、
それからあと、口先がほんのり黄色いこと。
黄色い。
ちょっと黄色っぽくなってるのが新鮮らしいです。
そうなんですか。うん、
まあ、口先だけじゃなくて、おっぽだとかも黄色くて、
はい。
ごく稀に全身がこう、黄色っぽくなってるサンマなんかも取れたりするんですって。
なるほど。
で、高級魚として高値で引き取りされるんですけど、
はい。
ま、なんで黄色くなるかっていうのは実はまだ解明されていないと。
あ、そうなんですか。
だからもし見つけたらね、レアかもしれませんよ。
レアですね。
うん、ただ、スーパーには出回ってないだろうな。お魚屋さんとかもやっぱり。
そうですね。
多いかもしれないですよね。
でも今度からね、スーパーでこう買うときも、ちょっと今のことをね、踏まえてみる。
そうですね。
うん、価値ある。
だからぜひ、買うときはね、ちょっとチェックしてもらうと。
そうですね、チェックしてみたい。
うん。で、そのサンマをね、
はい、
やっぱり一番美味しく食べる方法。
ええ。
やっぱり一番は、
やっぱ
焼き、塩焼きですよね。
ですね。
うん。まあ、他にも、例えば新鮮なうちだったら刺身だったりとか、
あ、刺身か。
あと、かば焼きみたいな感じしたりとかもね、
いいね、
美味しい。まあ、でもやっぱり一番は塩焼きですかね。
塩焼きですね、やっぱイメージ的にね。大根おろし。
大根おろしとすだちかなんかを添えたりとかね、すると美味しいですよね。で、そのサンマの塩焼きなんかも、はい、よく、今年も、先月ぐらいに確か開催されてたんですけど、目黒のサンマっていう。
え、何ですか、それ。
これ、落語のお話の一つなんですよ。はい、目黒のサンマという落語。
そういうのがあるんですね。
はい、うん、あるんですね。まぁ、ちょっとこれ、説明するとすごい長くなるんで、ちょっと撮影しますけども。
はいはいはい、
その落語で、まあ、有名な目黒。東京の目黒で、
はい、
毎年、多分9月ぐらいだと思うんですけど、毎年その目黒のサンマ祭りっていうのをやってまして。
あ、そうなんですか？
ニュースにもなってますよ。そう、毎年。
うん、
要は、サンマの塩焼きを、無料で振る舞って、
無料で振る舞ってくれる。
無料です。
最高じゃないですか。
何万匹配るというかちょっとわかんないんですけど、ただ、朝の10時ぐらいからかな、
はい、
始まるんですよ。確か。サンマ祭り自体は。
サンマ祭り。
で、何してただだから、
うん、
やっぱりその、食べたいじゃないですか、みんな。
そうですね。近所の人が多いんですかね、やっぱ来る。
いや、結構ね、遠方からも来てるみたい。で、その、無料のサンマを求めて、
はい、
並ばれる、ダーって並ぶんですよ。
うんうんうんうん、
で、その実行委員の人とかも、その整理券みたいなのを配っているんだって。
そんなに？
うん。なんでもね、まあ、2時間、3時間近く並ぶらしいですよ。
じゃあもうちょうど朝10時に行って、お昼にちょうど食べれるぐらいの感じです
か？と思うじゃないですか。その前から多分並んでるんですよ。ってことは朝のね、極端に朝の7時、8時ぐらいに行かないと、早い順番で整理券もらえないと。
結構大変ですね。
ね、俺、行きたいんですよ。サンマ祭り、
はい。
行ってみたいんだけど、それを聞いてしまうと、どうしようかな
と。でもなんかそれをね、超えるなんかやっぱ美味しさがあったり、それの価値があるんじゃないですか、
まあ、だから並んででも、
食べたい。
まあ、ただほど安いものが一つなんだろうけどね。
あはは、次は絶対。
ちょっとね、うん、来年行ってね。
来年行って感想を。
ちょっとレポート
ね。ね。サマ祭りレポート。
いいですね。はい。なんかそんなこともちょっと考えながら、はい、やっていきたいなと思ってます。
はい。はい。面白い。
面白いね。はい。というわけでございまして、今週のスポットライト、サンマをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
愛言葉のコーナー。はい、第3週の今夜は、愛言葉でございますね。
はい、
早速、今回の詩をご紹介いたしましょう。
お願いします。
雨が上がればこの空は晴れるけど、心は晴れない、君がいないと。会えないほど遠くで二人過ごすけれど、見上げる星の夜君に続いてる。きっと離れていても変わらない思い、愛と言うなら信じたい、潤んでたあの人に。募る切ない心、君はどうしてる。時を早く過ぎ受け、笑顔で抱き合うその日まで。思いのすべて言葉にはできないね。だけどお互いに感じてたはずさ。旅立つあの日、いつものようにまたねとだけ。本当は抱きしめてもっと知りたくて。離れてるからわかる、誰が大切か。孤独が僕を強くする。何もかも君だけに向かう。心伝わるように歌い続けたい。いつか重なる未来、僕らは今夢の途中で。はい。というわけでございまして、今回のこの詩はですね、はい、8月だったかな、ポカリセットの時に。
そうですね。
はい、流しましたけど、フィールドオブビュー。
フィールドオブビュー。はい。はい、
の、楽曲になります。きっと離れていてもという。
浅岡さん作詞作曲。
そうですね。フィールドオブビューの、まあ、メインボーカルを撮ってる方が、まあ、作詞作曲された曲なんですけども、
うん、
率直にこの、詩を聞いてどうですか、いかがですか。
そうですね。私一番響くのはやっぱこの離れてるからわかる、誰が大切かっていうのは、すごいよくわかるし、これは多分いろんなみんな自分にとってね大事な人っていると思うんですけども、
はい、
まあ私だと結構家族は大事な存在で、まあ上京してこうこっちに来るとですね、ありがたみですとか、まあ身近にいない分すごい大切さがしみじみっていうふうに思うんですけど、これは恋人ですかね、はいはい、この、
まあ、多分そのイメージ的には恋人が一番近いんでしょうね。うんうんうん、特にほら近くにいるからはいてもわからない分、離れてみると実際わかるみたいなね。
ねえ、
うん、
まあ、なんとも。
またもほら、恋愛に限った話じゃなくて、そのね、今、琴原さん言ったように、そのご家族のことだったりとか、なんかもね、あると。
そうですね。
思うんですよ。
いやでもまたね、出会い、笑顔で会える、本当は抱きしめてっていうか、こう、また会った時に笑顔でっていうのがすごくいいなと思って、離れてても、やっぱりこう思ってるっていう気持ちがすごい伝わってきます。
そうですね。うん、本当は抱きしめてもっと知りたくて。うん、本当はまだなかなか知らないこともいっぱいあると思うんですよ。
そうですね。もどかしいですね。
まあそんなね、楽曲をね、結構この、テンポ自体はゆっくりなんですけども、結構ポップな、ので歌って、はい、まあ、フィールドオブビューってもともと結構ね、バンドとしても、そんなにバラード系、
う
んうん、結構明るいバンド系、明るいバンドって言い方おかしいけどもね、要はすごくノリがいい感じの楽曲に仕上がっています。
うん、はい。
こちらをね、ぜひ、聴いていただきたいと思います。
はい。
フィールドオブビュー、きっと離れていても。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school.
さて、 83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組のお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。
はい、アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内のお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、自選他選は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募ください。また番組の Facebook ページでは、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい、ありがとうございます。
はい。
さて、ここで番組よりご報告がございます。今年の4月にゲストで出演してくださり、5月からアシスタントとして一緒に番組を盛り上げてくれました、琴原伝さんが、本日の放送をもちまして番組を卒業することになりました。半年間というね、まあ、非常に短い期間でしたけども、はい、まあ、こうしてね、ご一緒できたこと本当に嬉しく思います。ではここで琴原さんより一言ご挨拶をいただければと思います。はい、お願いします。
はい、半年間ちょっと短い間ではございましたが、とても楽しくアシスタントとして相原さんとラジオとラジコにですね、出演させていただきました。ちょっと急なご報告で申し訳ないんですけども、本当に貴重な経験をさせていただいて、もう本当に楽しかったし、感謝感謝です。あのラジオとラジコはですね、これからも楽しい番組なので、引き続き、これからもお楽しみください。相原さん、本当にお世話になりました。
いえいえ、
本当に楽しかったです。はい、毎回プチ情報というか、いつも勉強になることが多くてですね、本当に毎回すごい楽しくできました。
うん、なかなかやっぱりこうラジオでね、こういろんなテーマを持って紹介するじゃないですか。そうするとやっぱり当たり前だけど調べるわけですよね。
そうですね、
いろいろとね。でそうするとやっぱり今まで知らなかったことを知れたりだとか、あ、こんなことがあるんだとか、
そのね豆知識というか知見が増えた分を結構私周りの人に言ってすごい自慢してるんですよ。
あ、そうなの。
すごい、なんか結構みんな、知らなかったってこと結構あるじゃないですか。相原さんのその情報がすごい面白くてですね、
はいはい、
私は、はい、半年間結構ひけらかしてきました。
なるほどね。そうですか。
はい、
まあ、これからもね、可能な時があればぜひひけらかしていただいて、あとぜひね、まだ実現してないものあったりするじゃないですか。
はい、
あのホッピーとかね。
そうだ、ホッピー、
やらないと。
ホッピーやりましょう。
じゃあそれレポートください。
はい。
なんかの機会があれば、
ホッピーレポートやりますね。
なんかの機会あれば紹介させてもらいますからね。
はい。
まあ、そんなお別れムードの中ですけども、
はい、
琴原さん、またあと一仕事ございますので、
はい、
では最後のインフォメーションをお願いいたします。
そうですね、はい。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。来週の放送は10月24日火曜日、担当はこの方です。
はい、第4週パーソナリティのハチミツボイスシンガーイガラムです。
絶対聞いてね。
第4週目担当パーソナリティ、シンガーラジオ DJ イガラムさんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太と、
アシスタント琴原伝でお届けいたしました。
琴原さん、半年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。